クラブ369へようこそ。みゆきです。
クロケンです。
青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、それでは、
ん、今日ドルさん、あの名前が普通やなと思いました。
あ、本当だ。
前回も普通ですよ。もう、
あ、前回も普通でした。
はい、もうやめたんです。
そんな背伸びすんのやめようかなと思って
つらかったな、
はい、等身大で行こうかなと思ってます。
あ、僕がうまいこと突っ込めたらね、今も続いてたかもしれないけど、
いや、いいよもうそんなもん誰も多分望んでないと思うんでやめます。
あ、そうですか。
じゃあ、はい、
そんなファイナルアンサーさんは今日は何を話してくれますか。
はい、いやー、まあ、あの2回目のね配信も、
あ、そうですね、
あ、そうですね、はい、無事終わったということでですね、あの前回、はい、初回目って言い方おかしいな、うん、初代の配信の時に、
はい、
あの、まあ、ネタを募集というかね、あの、こんなん調べてほしい、どうですかみたいな言った、あるじゃないですか。うんうん、覚えてます？
はい、覚えてます。
あの、あれで、あの、まあ、僕、あ、これめっちゃ興味ありそうやなと思って、調べたのが、はい、フェニキア人っていうやつですね。
おー、はい、ありましたね。
で、今回そのフェニキア人についてちょっと話そうと思うんですけども、
はい。
あの、マジで、あの、ないんすよ。
え？ネタが。情報が？
情報がないんすよ、ほんまに。
へ、
で、あの、探すのにめっちゃ苦労したんですけど、
うん、
まあ、あったんで、
お、
まあ、ちょっと紹介しようと思うんです。で、
はい、
あの、ウィキペディア見ると、そのフェニキア人っていうのは、すごいなんか、別に陰謀論とか何もないやんって思うんですよ。で、普通に調べててもう何もないんですよ、うんうん、陰謀論みたいなのは。で、しかも、なんか、なんなら、逆にウィキペディアに関してはいい感じに書かれてるんですよ、すごく。
は
い、なんかよくいる、その古代文明の民族の一部として書かれてるんですけど、
はい、
まあ、この、僕も調べてる最中に、
うん、
なんか、別にあれちゃん、そんなに、あれなんじゃないのと思ってたんですよ。
はい、
で、めっちゃ平和な民族なんやんって思ってたんですけど、
うん、
まあ、はい、あったんで、
うん、
あのディグラしてもらいましたよ、すごく。もうこれはもう大変でしたよ。
ありがとうございます。
やめてください、ほんまに。じゃあ、ちょっと言っていくんですけども、
はい。
まあ、あの、まあ、一般的には、今から約3000年ほど前なんで、紀元前ですね。
うん、
紀元前の、民族の話なんですけども、ちょっと歴史っぽいんで、あの、めんどくさい方はスルーしながら、なんか適当に聞いてもらうといいんですけど、
はい、
まあ、あの、いわゆる古代ギリシャって言われてる時代ですよね。
はい。
で、そのあたりに栄えてた文明で、エーゲ文明っていう文明があるんですよ、大きな括りとして。
はい。
で、その前期はクレタ文明って言われてて、で、後期にミケーネ文明っていうのがあるんですね。
うん、
まあ、前半と後半に分かれてるみたいなノリですわ。はい、で、この後半の文明が終わりかけたときに、あの、地中海の貿易、まあ、交易って言われるものですね。まだそのインダストリーな感じじゃないんで、貿易っていうよりは、まあ、なんていうんですかね、あの、まあ、自分たちである交易っていうんですか、うん、で、栄えた民族って言われてるんですよ。
うん、
で、なんか、あの、まあ、やってきた一つですね、地中海交易。急に、そのギリシャの中にやってきたんですけど、
うん、
この民族はですね、あの、まあ、古代アルファベット文字を改良して、あの、今のアルファベット文字の元となる文字を作ったとされてるそうで、
はい、
なんか、あの、アルファベットのお父さんですね。
お父さん。
はい。なんか、現在のアルファベットの文字は26文字。で、このフェニキア文字、当時使われてた文字は27から30文字。あったとされて、
はい、
なんか右から左に書いたり、左から右に書いたり、あとなんか上から下に書いたりすると言われているそうです。
はい、
まあ、でも日本語でもあるっすもんね、なんか。日本語は左から右に書いたり、上から下に書いたりするじゃないですか。
はい、
下から上だけないね。でもそれ以外は全部ある。うん、
はい、なんですよ。で、まあ、で、ヨーロッパ、まあ、ギリシャってヨーロッパの近く、
うん、
近くっていうのもおかしいな。はい、まあ、ヨーロッパで、
は
い、あの、栄えた文明っていうか、なんていうんですか、はい、まあ、真ん中に位置する感じじゃないですか、なんとなく。
はい。はい。
だから、あの、ヨーロッパでは今でも、その読み方は違えど、その人種によって違うけど、アルファベットをよく使うじゃないですか。
はい。
結構、なんか、点々がついたりとか、いろいろあるんです、うん、 それこそね、あの英語っていうぐらいからイギリス発祥で、でイギリスのね、コロンブスとかどうのこうのって人たちが、ね、アメリカ合衆国っていう地域を開拓して、
そうだ、はい、そうだ、
はい、で、あの、はい、インディアンたちを倒して、倒してって言い方おかしいけど、うん、そこを開拓して、はい、うん、で侵略してってアメリカっていう国を作ったわけじゃないですか、わざわざ。
はい、
で、これはあの、まあ、それこそイスラエルにも言えることなんですけども、わざわざ国を作るんですよ、侵略してって、はいはい。だからアメリカは今でも英語を使う文化があって、イギリスも英語を使う文化があると。
じゃあ元は全部イギリスなんですね。
はい。っていうかこのフェニキア人ってことですね。フェニキア人が、はい、広めたんで、はい。
すごい。
ヨーロッパ文明の父とも言われてる。そうなんです。
すごい。
歴史って感じじゃないですか。
はい。
でこの、 あのフェニキア人がいた場所は、うん、まあ、現在のレバノンにあったと言われてるんです。
へえ。
はい。でレバノンってね、最近それこそ今年の頭か。
うん。
まあいろいろあったっすよね。で、
そうですね、
今はあんまりニュースに取り上げられない、なれないカルロス・ゴーンさんもね、レバノンに、
はい、そうですね、
まあ、何かあるんでしょうね、このレバノンっていうのには、
うん、
はい、
で、あの、まあ、今でいうレバノンっていう場所に彼らがあのメインとする拠点があって、
はい、
で当時それこそあのどうやって他の文明と接触するかっていうとですね、彼らはこの交易っていうネットワークを使ってですね、
はい、
いろんな地域の文明をつなぎ合わせたんですよ、
はい、
だからいろんな場所にあの自分たちの商品を持ってって、逆に周りからその行った先の商品を買って交換とかして、で自分たちの国を大きくしていったと、
はい、
で自分たちはレバノン杉っていうね木を武器にね、あの、はい、いろんなものを取り入れていったそうなんですね。
杉の木
高級ですよね、
はい、そうですそうです、はい、ですごい高級なものって言われてて、なんか当時のそのなんていうんですかね、あの家じゃないんですけど宮殿っていうんですかとかの中に入れたりするようなもの、うん、そういう建築作り、
はい、
うん、こういうのにも建築って出てくるんですけど、
はい、
はい、を武器に文明を広げていったそうで、でその、はい、主にそのなんていうんですかね、交易をしていた国が今でいうとこの、うん、はい、シリアとか、パレスチナ、はい、チュニジア、モロッコとかマルタとか、そういう国になるそうです。で、
うん、
あの西アフリカの方にも行ったりしてたそうなんですね。
はい、
で、次第に彼らはあのその地中海って言われる場所のほぼ全域をコントロールして、
はい、
まあ、都市国家になったそうなんですよ。
うんうん、
はい、
でも、この、 あのフェニキア人がいる、あの、なんていうんですか、国っていうのはなくて、
はい、
そのなんていうんですかね、古代ギリシャとは言われてるんですけども、ギリシャっていう場所にはないんですよ。だからほぼ今でいうレバノンってところにあったって言われてるんですけど、はい、国じゃないんですね彼らが、
はい、
で、あのそのレバノンの周辺、今でいうレバノンの周辺で、はい、まあ、同じような民族で、まあ、同じ言語を喋ってて、同じ宗教、はい、まあそういう人たちが集まって連携してっていうんですか、
うん、
はい、
で、あのその地中海の交易をコントロールしていたそうなんですよ。
うん、
だから、なんていうんですかね、あの、国は違うけど、
はい、
場所はみんな違うけど、同じ格好で同じ言葉で同じ宗教、まあなんか、なんていうんですかね、
同盟国みたいな。
みたいな感じですね。だから今で言う EU みたいな感じですよね。
はいはい。
これ。だからやっぱり EU ってヨーロッパの名残なんですよね。で、まあ、旧約聖書に書いてあるとされる、
うん、
まあ、商業を営む都市国家のフェニキアこそが思考や行動パターンやその他ありとあらゆる面で近世以降のユダヤと合致するっていう、
はい、
まあ、やり方っていうか、その思想もやり方、まあやり方か、はい、うん、そのいわゆるユダヤと合致するらしいんです。でこれを見てた時に、
うん、
どっちのユダヤなんやろうなと思ってて。
アシュケナジか、
まあ、
はい、本当のユダヤ人か。
はい、そうです、そうです、そうです。で、これ、いい方のユダヤ人なんちゃうんと思ってたんですよ、初めは。
はい。
オリジナルのね。
はい、そうです、そうです。いい感じに書いてあるから。
はい。
はい、
で、まあ、いいんです。まあ、そのまま続けていきますね。で、まあ、おそらくユダヤの先祖に値すると言われてるんですよ。
はい。
で、まあ、その理由として、 もっといくと、まず彼らは自分たちの歴史を記すものをほとんど書いていない。まあ、初めに言ったのと一緒なんですけど、はい、もうないんですよ、うん、ほとんど。
消されたんじゃなくてですか？
もう、書いてないそうなんですね、ほとんどが。
そもそも。
うん。で、実際のところ、資料もめちゃくちゃ少ないらしくて、
はい。
で、なんかその、彼らの資料、彼らに関係する資料ってじゃあどこにあんのって言われると、周りの国とか、
はい、
他の人たちから見た彼らの様子からしか伺えないそうで、
はい、
ほとんどが、
は
い、でちなみにこ の自分たちの歴史を記すものをほとんど書いていないってことに関して、ロスチャイルドのね、うん、家訓であるらしいんですけど、
はい、
日記は全部焼き払えっていう家訓があるらしいんですよ、
はいはい、
っていうのも合致すると、
はい
はい、だからまあロスチャイルドってね、そのアシュケナージユダヤって言われてるぐらいの人たちなんで、はい、おやおやっていうこの辺で思うんですよ。紀元前のアシュケナージユダヤなんかなって思い出して僕も調べてて、
うん、
でですね、まあこういう人たちなんで、で時代的にも戦争っていうのが起こるんですね。
はい、
はい、
でこれがまあこうやって地中海を占領されてるからこそ、まあ、危ないと思ったんでしょうね。ローマが頑張ります、はい、当時の。
お、
はい、でポエニ戦争っていう戦争があって、でこれがですね3回に分けて約3回に分けて戦争されたんですよ、
はい、
1回2回3回謎の、
はい、第1次2次3次みたいな。
そうそうそうそう、で、はい、全部でトータル180年間あったとされるらしいんですよ。
は
い、180年も戦争してるんですよ。
なんか
言ったら3世代ぐらいもうずっと戦争の時期やったってことですよね。
そうそうそうそう。でしかもその1回目はローマが勝って、2回目はフェニキア人たちが勝ってみたいな、
はい、
っていう戦い方してるんですけど、まあ結局、まあ、そのフェニキア人って言われる人たちが負けた、うん、負けてほぼ滅亡したんですよ、うん、はい、ほぼほぼ、うん、で構図としてはローマ対、うん、まあ、フェニキア人の、都市国家って言われるティルスっていう町、
はい、
と植民地の都市であってたカルタゴって町があるんですよ、
はい、
がローマと戦うみたいな、
はい、
でその植民地があったカルタゴって場所はその西アフリカってところに あるんですね、
はいはい、
当時いわゆるこんな言い方したらあれなんですけど土人って言われる、ね、人たちがいたんでしょうねきっと、
はい、
だそこを植民地化しやすかったんじゃないですか。
あ、
はい、でローマのアレキサンダー大王って人に、
うん、
まあ、やられます、簡単に言うと、
うん、
でこのやられ方がですね、アレキサンダー大王もすごいなんていうんですか、人格者やったらしくて、当時のそのローマっていうのも、
うん、
いろんなところに戦争しては、まあ、勝ったりしてたんですけど、はい、でもその相手の文明とか文化をすごいなんていうんですかね、リスペクトする人だったらしいんです、うん、はい、アレクサンダー大王自体、
うん、
だからまあ負け国家としてもすごい丁寧に扱うというか尊重する、
うん、
はい、でもこのフェニキア人のこのカルタゴとかティルスっていう町に対してはもう全然そんななくて、なんなら根絶やしにしろぐらいのテンションで、
はい
はい、
ほぼほぼ皆殺しにしたらしいんですよ。
はい、
それぐらいアレキサンダー大王がおやおやって思ってた人たち、
ね、お、逆に、まあ、ええ人やったとかないんですか。
そう、でここまで、
はい、
そうここまでが聞いてたら、あ、なんや、はい、やっぱローマあかんかったんかなみたいな、当時からとか、
うん、
なんでそのフェニキア人っていういいやつらを倒したんだっていう風に見られるんですけども、
うん、
ここから、まあ、別の角度から見た話になるんですけど、
はい、
まあ、これで滅亡したって言われてるんですよ一応、
はい、
まあ、でも滅亡したとはいえ多分ね、ほら生き残りはいたでしょうけどいっぱい、
はい、
でその当時それこそ古代ギリシャの諸事史っていうんですか、小説みたいなやつ、
はい、
の当時の名作を作ったとされるホメロスって人とかヘロメトスっていう人たちがいるんですね、はい、もうね、横文字がもう多すぎて、はい、もう結構発災してるとこ多いんですけど、
はい、
戦争の下りとかもめちゃくちゃあるんですよ。 なんかハンニバルってやつがいて、どうのこうので、こうのこうのして、みたいな、すごい、あれで、みたいな、あるんですけども、こういうの興味ない人からしたら、ほんまにやめろって話なんで、
でも映画の元とかなってそうですよね、それが。
あ、多分あったと思いますよ。なんか書いてあったな。はい、なんかの映画の元になりました、みたいな。で、どこどこの町、どこの町だったか、ちょっとすみません、それ、記憶してないんですけど、どっかの町は、そのティルスっていう町、当時のフェニキア人の都市国家のティルスっていう町を、モチーフにして作ってるんじゃないかって言われてる街が
現在ある
実在するんですよ。ちょっとすみません、それあの記憶にないです。記憶にございません。
調べれば
ね、調べれば出てきます。はい。で、まあその、まあ、古代ギリシャの小説を書いていたね、ホメロスとかヘロドトスの人が、
はい、
まあ、彼らのこと、まあ、フェニキア人のことを人さらいの代名詞として使用したんですよ。
はい。
で、それは、うん、あの、まあ、ヘロドトスが書いた、その歴史にあるんですけども、うん、はい、買い物をするためにね、あのフェニキア商店の船に乗ったあの どこぞの王女とかが普通に連れ去られたっていう記事とかが普通にヘロドトスが書いてたりします、
は
い、でしかもそのアレキサンダー大王にやられたとローマの人間の間では彼らは裏切り者の代名詞なんですよ、フェニキア人っていうのが。
はい、
で、そのヘロドトスが結構その、この人たちのことを、なんていうんですかね、第三者の目線で書いてるんですけども、
はい、
その彼が書いた歴史書からは、あの彼らは、あの紅海って言われるね、あの赤い海って書いた、
はい、
地中海の方なんですけど、紅海って言われる方面からやってきたと、急に。
はい、
で最初にも言ったように、その、まあ、古代ギリシャで栄えた文明のエーゲ文明の後期、ミケーネ文明が終わりかけた時に地中海交易で栄えた民族って言われてるんで、まあ、多分この辺りからやってきたんでしょうね、
はい、
この文明が終わりそうな時に、
はい、
でまあ飲み込んだとされるんですけども、
はい、
で、彼らは一体何なのかって掘り下げた時に、はい、ヘロドトスが書いてるのは、
はい
はい、彼らは奴隷商人だと。
はい。
はい。で、これは、ちゃんと書い、あ、ごめんなさい、ちゃんと、論文にも書いてるらしいんですけども、
はい。
世界最初のオークションは、フェニキア人による奴隷のオークションだったそうです。
やだ。
はい。だから、まあ、要は、そのさっきも言ったように、西アフリカのカルタゴっていう町に、はい、植民地として攻め入ったっていう理由も、
はい、
植民地化した理由もこれで分かるんですね。まあ奴隷を作りたかったと、
はい、
で彼らフェニキア人の成功というかその文明の栄えたあれとしてはその奴隷たちが頑張ったからっていう説があるそうで、
はい、
で初めは自分たちで人間をさらってたそうなんですよ、フェニキア人たち、はい、まあでも時代が流れるにつれてやっぱ下請けに人さらいをさせると、
はい、
どうでしょうね。
はい、で自分たちは元請けとして獲物を買い取る、
うん、
このやり方ってちょっとね、あのマネーロンダリングじゃなくてあのヒューマンロンダリングって言うんですか、
はい、
まあ、我々の、ね、お仕事とかにも近いものがあるじゃないですか、
うん、
はい、
うん、
あの大元は元請けになって下請けに全てやらせるみたいな、
はい
はい
はい、でその奴隷たちをいろんな別々の地域で裁くようになると。
はい。
その、
キャスティングですね。
あ、そう、キャスティングですね、要は。だから、その、初めはレバノン杉を売ってたのは表向きの理由で、
うん。
裏では、奴隷のやり取りが、人身売買が、その時から行われていたっていう。
はい。
これで、ね、まあ、最近噂になってるような、人種、
ね、どの時代も一緒ですね、
はい、そうなんですよ、
うん、
はい、でまあ、人身売買が行われて、まあ、当時はねその野蛮だったからって謎の理由があったりすると思うんですけど、
うん、
はい、
で彼らがねアルファベットを作ったり頭の賢い人たちやったりするんですけどね。
そうですね、はい、全体理由にならないですよねその辺は。
そうなんですよ、
うん、
はい、で ある一説では、
うん、
彼らはまあ海のその交易、まあ、貿易を利用してたから海賊やったっていう説があるんですね、うん、
はい、
なるほど、
で、その貿易業と海賊業を兼業していて、
はい。
しかも、これが、国家ぐるみっていうよりも、その、フェニキア人たちが、完全に連携してて、全員が。
はい。
もう全員、その、さっきも言ったように、国っていうよりも、彼らは民族間で、
はい。
その、お互いを、認知し合ってたと。
同盟としてね。
そうです、そうです、そうです。
うん。
この感じ、ちょっと、今で言う、ね、その、戦争屋の B グループっていう考え方に似てるくないですか？アメリカ全体が悪いっていうわけじゃなくて、アメリカのその戦争屋と言われる B グループがいて、
一部の人が結託して世界を動かそうとしてる感じ。
そうです、そうです。そのやり方のもう元祖みたいな。
はい。
オリジナルすぎて、もうこれが、うん。そういうことなのかな、みたいな。で、まあ、それと、当時からもう、彼らは嫌われてたそうなんですよ。
はい。
あ、そうでしょうね。
だからね、ローマが、アレクサンダー大王が戦争をぶっかけたんやと思うんですけど、
うん、うん。
まあ、それはね、人格者であるって言われてるのに、皆殺しにしたっていう理由も、まあ、子供の人身売買が多かったらしいんですね。
はい。
で、なんでかっていうとですね、これは伝説でもなんでもなくと、現実にカルタゴっていう場所があったところから、子供の頭蓋骨、はい、大量に発掘されてるらしいんですよ。
はい。
当時の。
は
い。で、まあ、これ紀元前の話ですから。で、紀元前2世紀頃の文芸作品の中に、フェニキア人が海賊っていう話がめっちゃ出てくるらしいんですよ。そう。まあ、フェニキア人海賊に捕まって切り刻まれて食べられた話が多いらしいですけど。
はい。
だからもう、人食いの人たちっていう。
やっぱ食べてたんだ。
はい。
うん、そうですね。はい。
ええ。
でもこれは自分たちの、そのフェニキア人っていう人たちが自分たちで記したものではなく、周りから見た話なんで。
はい。
まあ、なんとも言えないんですけども。うん、それは本当なのか、どうなの。でもまあ、今そうやってね、残ってるってことは、そうやったんじゃないかなって思うんですけどね。はい、で、それこそ、うん、当時の、ギリシャとか、ローマとか、はい、その辺の時代、同じ時代を生きた人間から見た印象が、
はい。
常に何を考えているかわからない存在と。
はい。
で、彼らの発言にはいろいろ矛盾があったり、裏切りとか嘘つき、ずる賢い、陰謀、信心深い、
はい、
残忍などなど。
はい。
まあ、だからつまり、彼らは他民族を同じ人間とは見てない可能性がある、
はい、
ってされてるんですね。うん、これ、結構ちょっと前に話したハザール人に似てなくないですか？
でも人間のさ、本質なのかも。なんか最初、部落ができた時代とかさ、
はいはい、そんなんだったんってことですよね。
でしょうね。自分のコミュニティ以外はもう認めないみたいなのがすごく本質的なのかもしれない。
うん、だからすごい野生的っすよね。なんか、
うん、
野蛮なのどっちなの、うん。でもそれとはいえ、頭はめちゃくちゃ切れるから、うん、そうやって貿易業で相手をコントロールしようっていう、
ね、
あれはあるわけじゃないですか。
うん、
でもその点なんていうんですか、まあ、日本みたいなすごい神聖な精神国家みたいな当時もあったわけやし、
うんうん、
なんか本当に DNA の違いなのかなみたいな、
なんかね、日本って一回壊されてるじゃないですか、そのすごく神道で自分たちの信じるものがあって、はいうん、で、はい、結託してたところに戦争で負けてアメリカに入られてから無神教みたいな無関心みたいな風にされちゃってから、はい、一回こう残ってるけども精神的 IQ はすごく高いけども、
うん、
ちょっと無関心になったから、
ね、
ある意味なんかちょっとなんていうんですか、フラットというか、もしかしたら私たちもめっちゃ島国だったのかもしれないですよね、祖先は。
まあそのまま行くと、
うん、
あ、でもあれですけどね、それこそ僕たちが習うような縄文時代とかって戦争なんてなくて、うん、みんなね、
はい、
稲耕して、ゲーイってしてた時代が何千年も続いたっていう国家ですよ。
そんなイメージだけど、縄文時代は戦争の争いがなかったんですか？
って言われてますけどね、どうなんですかね、その辺は。そこまでディグってないんで僕も分かんないんですけど。
交通機関、交通手段がないですからね、そんなに。
うんうんうん、
海も渡れないし。はい、なるほどな。そうなんですよ。
っていうのが、はいはい、このフェニキア人やったんですけど、
はい。
はい、もう、はい、調べてて、あ、もうハザール人やん、みたいな。で、多分、その滅亡したと言われてるんですけども、はい、その生き残りたちが、一頭逃げ切って、ハザール人となって、なったんかなって思いますけどね。
はいはい、あ、ドルさんの、
はい、見解でいくと。
はい。
なんかさ、海賊って、間違ってたらごめん。海賊って海軍になるって私思ってたんだけど、はい、海賊、海を制するからさ、貿易もできるし、はい、あと治安も、はい、国に代われちゃえば治安を守る海軍にもなりうるから、そこから成り上がって国を制するみたいなこともできるって、なんか映画かなんかの受け売りだけど。
ワンピースじゃないですか？
ワンピースかな？
ワンピースじゃないじゃないですか？わかんないです。
そんなんある？
いや、僕ね、読んでないんですよね、ワンピース。読め読め言われてるんですけどもね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。ちょっとね、もう長すぎて。いや、はい、って言われ、絶対周りもめっちゃ進めてくるけど。
はい、意外、ドルさん、あれ、鬼滅読んでたんでしたっけ？鬼滅の刃。
鬼滅はアニメで見ました。
あ、そうか。意外と王道、あんまあれなんですね。
そうなんです。もう途中で諦めちゃうんです。
あ、長いとね。
そうなんですよ。もう90巻ぐらいあるでしょ。しかも、途中でだれるんですよね、ワンピースも。
そうですね。
何とか。剣は全部読んでんの？
僕一応全部読んでます、ワンピースは。
あ、偉いな。じゃあ、その海賊について、近いのあった？
なんか、読んでてなんですけど、中にいろいろあるんですよ。その海軍とか、海軍の上にいる奴らとか。貴族のグループとか、いろいろほんまにこの世の中に当てはめれそうな存在がいっぱいいて、で、関係性とかも、その物語の中でこいつ悪いな、みたいな、やつが、この現世で、その同じような立ち位置の人が同じようなことしてたりとか、なんか結構紐づくところが多いんで、僕はそういう目線で、アニメというよりか、その、あ、この人めっちゃ知ってんちゃうかなっていう目線で読んでるんで、多分、楽しめてる、ね。読み切れたのが唯一ワンピースだけなんで。
へー。お題さん、
はい、だからもう読んでて、あ、そうなんや、あ、じゃあこれもこういうことかなって、逆にワンピースで得た知識をもう一回ディグってみて、あ、やっぱりこういう事件あって、あ、こいつこういうことしてるから、あ、なるほどな、みたいな、
あ、答え合わせみたいなもんや。
そうですね。
すごいな。
海賊やっぱさ、テンプル騎士団もそこから海賊になったじゃん。
はい
はい。
だからフリーメイソンのね、ジャック・ドモレーね、だからその
なんか違う文明に、なんていうんですか、いけるというか。
そうそう、海賊ってやっぱりロマあるよね。出ちゃえるんだもんね、外の国に。早めに。あ、悪いね、言い悪いは本当主観だけども、でもフェニキア人なんかちょっと幻滅したな。はい、
悪いフェニキア人といいフェニキア人がいることを僕は信じたいですね。
そうですね。
まあ、ってほしいけど、ね、もしいいフェニキア人がいたら、
はい。
多分ですよ。多分、文明も生き残ってて、
はい。
もっといい感じに書かれてると思うんですよ。
うん。
でも、ほんまに、資料、本当にディグらないで出てこへんから、まあ、戦争の歴史、そのローマと戦ってポエニ戦争っていう歴史までしかほとんどないんですよ、うん、
はい、
その後はないんですか？
その後もう滅亡したっていう記事が多いです、うん、そのまま、うん、
本当にしたのかも分かんないですしね、
はい、だからこの陰謀論って言われる別の場所、別の点がないと、うん、あ、もしかしてこうなんじゃないかなって結びつけるのが難しいのと、うん、はい、あとなんかどうしてもいい風に書かれてるっていうか、歴史的に書かれてるから、
うん、
はい、
しかも横文字が多いんですよ。
でしょうね。
マジで多くて、もう
横文字、これ
ほんま興味ない人からしたらマジ何の話されてんのやろこれみたいな。もう僕も半分途中で諦めかけましたもんね。
あ、偉い、頑張りましたね。
いや、ほんまに、あの、陰謀論全然見えてこへんけど、ただの戦争の話やけど、
うん、
みたいな。
うんうん、うん。
はい。でも、まあ、見てたら、あ、こんなん出てきたわっていうので、惚れたんですけど、うまく。
はい。まあ、そもそもあれですよね、はい。戦争があったから陰謀論っていう言葉ができたようなもんですもんね。
まあ、作ったんやけどね、誰かが。
はい、そのメディアが、その陰謀論って言って、その戦争ってやっぱり代理戦争やったりとか、ね、偽旗戦争やったりとか、いろいろあるから、その、やっぱり真実を知りたがる人がいろいろできるわけじゃないですか。
うん。
やっぱり情報戦ね。
はい、情報戦で。
本当のところの理由は何やったんやとかね。
はい、そういう人たちが困るから、いたら困るから、陰謀論っていう、なんかちょっと、なんていうんですか、嘘っぽい、そのワードを作って、うん、そういう調べてる奴らのことを陰謀論っていうレッテル貼って、世間で、その大多数で攻撃して、そういう人たちを根絶やしするっていう意味から、陰謀論っていう言葉ができたっていう一説があって。
うん、噂だよね。
はい。確かにそうやな。はい。
いいことは。
いやー、まあそんな感じでした、フェニキア人。
ご苦労様でした、本当に。
いえいえ、全然全然。ああ、なるほど、みたいな。
はい。
多かったんで。
勉強になりましたね。
はい、なんか、はい、しかも、このユダヤのことを知った後に、
うん、
フェニキア人のことを調べるとき、その、上級者でないと無理って書いてあったんですよ。
はい。
呼んでいくと。多分もっと、掘ればもっと多分山盛りあるんですけど、
はい。
それこそね、ハリウッドがホーリーウッドで、ね、カシノキっていう
ぐらいの、ああ、そうですね。
その裏の事実があったりとかするんでしょうけど、うん、そのレバノン杉がどうのとかも。
ああ、予備知識がってことですよね。
はい、もっとあったら多分、
うん、
点があれば線にもっとつながると思うんです。例えば、ね、今回のレバノンって、じゃあどういう国って、レバノン自体のことを知ってたりすると、あ、だからこういう国家なんだとか。
うん、はい、うん。
で、正直その、イスラエルとかイスラムとかあの辺難しいじゃないですか。ややこしいから。
そうですね。
はい、あの辺もっと分かってればね、なんかこう、うん、もっといけると思うんですけど、もうそこまでの体力がなく、とりあえず今回はフェニキア人を紹介するっていう。
はい、でも、はい、本当かも、なんか、ちらっと聞いた話なんですけど、そのイランとか、そのレバノンとか、はい、あの中東のあの辺のエリアが世界の中心なんだそうです。うん、だから、そうなんですね。あ、そうですね。あそこを中心に全部動いてて、だからアメリカも、はい、あそこへ攻撃したりとか、なんか、すごく情勢が全部そこ中心に動いてるみたいな、ほんとサクッと聞いただけなんですけど、うん、そうやって考えると、すごい何かが埋まってそうですね。埋もってそう。
そうなんです。多分、その世界の闇って言われるところって、多分イギリスって言われてるんですけども、
うん、
その一個後ろにそういう国家がありそうな気がするんですよね。うん、ややこしい。イスラエル、イスラム、レバノン。うん、まあ、それこそ何でしたっけ、うん、ソレイマーニとかやられたじゃないですか。
はい。
ね。だから、
さんは
見えへんように一番奥深くに潜んでるのが中東なんじゃないかなって。はい、
うん、
もうですよね。だから本当にね、あの辺がほんまにややこしすぎて。
なんかややこしいし、本当に、そうそうそう。
はい、入ってこないんです。
よく、マジ横文字の小説、本当読めないから分かります、私も。
いや、本当にそうですよね、マジでそう
です。登場人物。
いや、ほんま、だってもう、ヘロドトスとかも、ホメロスとかも、一体町の名前かなと思ったぐらいですよね、初め。分からん、分からんって。はい、もうちょい分かりやすく書いといてや、みたいな。
分かる分かる。
はい。
はい。でもその人たちも調べてみたいな。うわ。
いや、
は
い。
本当にね、大変なんですよね。はい、でも楽しいですよね。新しい分野を知るって。
そうですね、
うん。
はい。
ありがとうございました。
はい、そんな感じでした。すみません。ちょっとなかなか
と。とても。
ありがとうございます。じゃあ、はい、公式 Twitter、Instagram がありますので、よろしければフォローお願いいたします。それでは。人生はクローズアップで見れば悲劇、ロングショットで見れば喜劇、チャールズ・チャップリン。はい、それではまた明日。さよなら。
さよなら。
お疲れ様でした。